広報稲川平成31年3月第955号をお届けします。音声訳音訳ボランティアリビエール、遠藤、郡、芝、永井です。今月の主な内容は2ページ、特集植樹近接のまちづくり平成31年度町長施政方針、10ページ、大切なペットの命を守る動向避難への備え、25ページ、しまった困った助かった、契約時は冷静に、屋根外壁塗装工事契約時の実例より、26ページ、ときめき花吉道義さん、27ページ、私のおすすめ稲川町観光ボランティアガイドの会、28ページ、稲川特派員報告、お友達と楽しく交通ルールを学ぼう、うさちゃんクラブなど、順を追ってご紹介します。2ページ、職住近接、職業の職、住居の住、近隣の近、接待の接、職住近接のまちづくり、平成31年度町長施政方針。2月20日に行われた第393回町議会定例会で、福田町長が新年度の町政運営と重要施策について説明しました。ただし、要旨を抜粋しています。全文は企画財政課窓口稲川町ホームページを参照してください。まちづくりの課題と使命。昨年は大阪府北部で最大震度6弱を記録した大阪北部地震や、広範囲にわたる集中豪雨で各地に被害をもたらした平成30年7月豪雨、度重なる台風の日本列島への上陸のほか、記録的な猛暑など多くの災害に見舞われ、日本各地で甚大な被害がありました。稲川町におきましても、住宅の全壊、一部損壊などの被害もあり、住宅再建についての支援を行ったところです。こうした被害を目の当たりにし、改めて安全に安心して暮らせる街づくりの重要性を認識することとなりました。また、少子高齢化による担い手不足や交通不便地の増加、空き家問題など、様々な課題があります。これらの課題は地域活力の低下につながるため、持続可能な街づくりを進めるに際して、早急に対応しなければなりません。そのような中、本町は地域創生の取り組みに一層力を入れており、昨年は兵庫地域創生交付金を活用したライフサポート事業を実施し、縁結びから結婚、出産、子育て支援の充実や、高齢者の外出支援、多世代交流型の公園整備など、一生涯を通して生き生きと健康に暮らしていただけるまちづくりを進めてまいりました。安全・安心の教育環境。新年度は今までの地域における見守り活動に加え、通学路の安全点検の結果を受けて、防犯カメラを約70基設置し、子どもたちの安全の確保、保護者の不安解消に努めてまいります。さらに近年の夏の猛暑は大変厳しく、特に教育現場における園児、児童、生徒の健康面に大きな不安があります。稲川町の幼稚園、小学校、中学校にはエアコンが整備できておらず、本年度補正予算を計上し、早期にエアコンの整備に取り組むこととしております。新たな街づくりに向けて、新年度は第5次稲川町総合計画の計画期間における最終年度となります。子育て、教育、健康長寿、生きがい、暮らし、雇用などのあらゆる分野で住みよい街づくりを進めることはもちろんのこと、新名神高速道路の開通効果を十分に活かした植樹近接の街づくりを進めるべく、産業拠点地区の開発、プロロジス稲川プロジェクト、農業観光振興を目的とした道の駅稲川機能拡大プロジェクトなど、これまでの10の要素だけでなく、 新たに食の要素を取り入れた街づくりを進めてまいります。企業誘致の推進。産業拠点地区につきましては、民間活力による産業拠点の形成を図ることとし、プロロジス稲川プロジェクトが進行しております。新年度には造成工事が完了予定であることから、本町で初となる産業団地がいよいよ完成を迎えることとなります。この産業団地への企業立地が実現することにより、本町における産業振興、雇用機会の創出、及び地域経済の活性化につながることから、今後とも事業者をはじめ、行政機関及び関係団体など、官民が一体となり、企業誘致を推進してまいります。道の駅稲川機能拡大。道の駅稲川機能拡大につきましては、新名神高速道路の整備を契機とした6次産業の拠点整備や、地域拠点、観光拠点といった基本方針に基づく新たな機能である子育て支援などの取り組みが高く評価され、本年1月に国土交通省より重点道の駅候補に選定されました。今後も国や県と連携し取り組んでまいります。詳細は4ページにあります。川西市との自治体間連携協定。本年2月に川西市との間で自治体間連携協力に関する基本協定を締結しました。文化生活圏を同じくする両市長が包括的な連携と協力体制の構築を目指します。幅広い分野で相互に連携協力できるように、新年度から具体的な連携項目の検討を進めてまいります。今年はイノシシ年。本年2019年は井戸市であり、町名にイノシシがつく稲川町としては、シティプロモーションにも生かし、飛躍の年にしたいと考えております。兵庫県稲川町の名前を多くの方々に知っていただくためにも、マスコットキャラクター稲坊とともに PR に努めてまいります。問い合わせは企画財政課電話 766-8711。4ページ。温泉施設や子育て関連施設も計画。ニュー、新しい、道の駅稲川。人口減少や少子高齢化が進む中、今、稲川町は町づくりの転換期を迎えています。10年、20年後、子供や孫の世代に、本町が今以上に元気で活力ある町であるために、年間約70万人の集客を誇る道の駅稲川、満禅地区を南田原地区に移転し、規模拡大を計画しています。今後、事業者を公募し、2023年のオープンを目指します。魅力満載。施設内は子供も大人も楽しめる新たな魅力がいっぱい。大規模な温泉施設や子育て関連施設、お茶を飲みながら交流のできるスペースなど、町の皆さんに安らぎや憩いの場を提供します。また、地域の新鮮野菜に加え、地場産品やお土産品も充実。おいしい、楽しい、また来たいが満載です。官民連携 PFI 方式。現在の道の駅稲川は、稲川町が施設整備を行い、運営は指定管理者が行ってきました。しかし、本計画は官民連携 PFI 方式を活用し、資金調達、施設整備、20年間の管理運営までを一括して民間事業者が行います。町は施設整備費相当額を20年間に分けて支払う一方で、民間事業者が運営で得た収益の一部を町の収入とし、それを施設整備費に充て財政負担を軽減します。官民連携 PFI 事業費の試算。期間20年、町の支出、施設整備費相当額、37億3800万円、町の収入、運営収益の一部、28億800万円、 町の実質負担額9億3000万円、別途用地購入費相当額5億6500万円。道の駅とは、道路利用者や地域住民のための休憩機能、情報発信機能、地域連携機能の3つの機能を併せ持つ施設で、現在全国で約1100箇所が登録されています。重点道の駅候補に選定。新たな道の駅稲川の取り組みが地域活性化に効果的な取り組みであるとして、国土交通省に評価され、重点道の駅候補に選定されました。これにより、補助金、交付金などの新たな財源の確保に向け、関係機関との連携、相談、調整をスムーズに行うことができます。問い合わせは産業観光課、町活性化推進室、電話 768-6016。1ページから9ページ、平成31年度当初予算案。総額196億2966万円。一般会計を中心にその概要をお知らせします。この予算案は3月22日まで開催される第393回町議会定例会で審議されています。予算の概要は稲川町ホームページを参照してください。一般会計、特別会計、企業会計の総額は196億2966万円で、前年度より8億51万円、4.3% 増加しています。一般会計の予算総額は101億6000万円で、白金小学校校舎の大規模改修工事に着手することなどから、6億5000万円、6.8% 増加しています。平成31年度当初予算の内訳の表を読みます。会計名、平成31年度当初予算、平成30年度当初予算、比較、増減、パーセントの順に読みます。一般会計、101億6000万、95億1000万、6億5000万増、6.8% 増。特別会計のうち、国民健康保険、33億8681万、34億2144万、3463万減、1.0% 減。介護保険、23億787万、23億386万、401万増、0.2% 増。後期高齢者医療保険、7億5406万、7億1211万、4195万増、5.9% 増。農業共済、3786万、3858万、72万減、1.9% 減。奨学金、1651万、1655万、4万減、0.2% 減。特別会計、承継、65億311万、64億9253万、1057万増、0.2% 増。企業会計のうち、水道事業会計、12億454万、11億801万、9654万増、8.7% 増。下水道事業会計、17億6201万、17億1861万、4340万増、2.5% 増。企業会計、承継、29億6655万、28億2662万、1億3994万増、5.0% 増。合計、196億2966万、188億2915万、8億51万増、4.3% 増。ただし、波数処理により、各項目合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。表終わり。歳入。徴税が34億3572万で、前年度から3003万円増加しています。 その他、地方交付税や譲与税、交付金などの一般財源は1億7千万円増加し、国・県支出金などの特定財源も1億6042万円増加しています。また、建設事業の財源として、町債の借り入れ、まちづくり基金からの繰り入れを行い、最終的な財源不足額4億3547万円は、財政調整基金からの繰り入れで補っています。図1、歳入の円グラフを読みます。歳入合計101億6000万円のうち、町税、町民税、固定資産税、都市計画税、タバコ税など、34億3572万円、33.8%。地方交付税、普通交付税、特別交付税、23億3000万円、22.9%。国・県支出金、国や県から交付される補助金など、10億6 2937万円、16.0%。譲与税交付金、徴収された国税の配分などによる収入、8億1720万円、8.1%。繰り入れ金、お金が不足した時の貯金からの取り崩し、7億8185万円、7.7%。町債、施設建設などのために借り入れる収入、7億2750万円、7.2%。使用料、手数料、文化体育館、仮想場、公営住宅などの収入、1億9429万円、1.9%。その他、保育料や土地の貸付などの収入、2億4407万円、2.4%。図1、終わり。歳出。図2、歳出の円グラフを読みます。歳出合計101億6000万円のうち、民生費、児童、高齢者、障害者などの福祉サービス経費、32億4640万円、32.0%。教育費、小中学校、幼稚園、図書館、文化体育館などの経費、16億6050万円、16.3%。総務費、庁舎管理、住民基本台帳、ふれあいバスなどの経費、12億4132万円、12.2%。衛生費、健康診断、母子保険、ごみ、死尿処理などの経費、11億37万円、10.8%。土木費、道路、公園維持管理、都市計画、公営住宅などの経費、9億427万円、8.9%。交際費、銀行などからの借金の返済のための経費、8億6329万円、8.5%。消防費、救急、消火、救助活動などの経費、5億1542万円、5.1%。その他、議会費、農林水産業費、商工費など、6億2843万円、6.2%。図に終わり。主な歳出、民生費、児童手当給付費、5億600万円、後期高齢者医療保険特別会計への繰り出し、3億7613万円、介護保険特別会計への繰り出し、3億3012万円、施設型給付等負担金、2億3553万円、教育費、学校給食センター整備事業、6710万円、白金小学校改修事業、6489万円、稲川中学校体育館、中剣道場改修事業、5398万円、総務費、ふれあいバスの運営委託、3273万円、防犯カメラ設置事業、2683万円、衛生費、広域ごみ処理施設組合への負担金、3億9844万円、健康審査検診事業、1億2299万円、ごみの収集委託、7927万円。 主要事業概要。笑顔あふれる触れ合いの街、地域、生活。防災対策事業、1,855万1,000円、拡充。自治会館などを地域の緊急避難場所として積極的に活用していただくための助成制度や、地域で大雨災害に備えるための土のう作成、備蓄にかかる助成制度を継続します。また、稲川町防災マップを更新、全戸配布し、お住まいの地区がどのような地域なのかを確認いただき、災害発生が予測される際の避難行動などへの活用を進めます。さらに、災害時の情報伝達手段として、メールに加え、新たにファックスや固定電話に避難情報などを配信するサービスを開始します。防犯対策事業、5,564万3,000円、拡充。安全安心な街づくりの実現に向けて、通学路に約70基の防犯カメラを設置し、登下校時の子どもの安全を確保します。また、新設された町道広根7号線は、通学する生徒も多く利用するため、防犯灯を設置します。地域防犯活動団体とは、さらなる連携強化を行うとともに、公用車の青色回転灯装備車を増やし、見回り、見守りに努めます。心安らぐ自然に育まれた町、環境、景観、公園緑地の維持管理、1,100万2,000円、継続、総合公園、地区公園、近隣公園などの46公園及び71箇所の緑地の定期的な安全点検や適切な維持管理を行い、公園遊具などによる事故を未然に防止します。希少水生生物等保全事業、202万円、継続。町内に生息する希少水生生物を環境交流館に展示し、環境保全意識を啓発するとともに、環境学習の情報発信や環境団体などとの交流の場として活用を進めます。生き生きと暮らせる健康長寿の町、健康福祉。健康器具設置事業、990万円、継続。高齢者の健康増進や公園利用を促進するため、平成29年度から町内の公園に健康器具の設置を進めています。平成31年度は、新たに陽新、阿古谷、白金地区の公園に健康器具の設置を行います。高齢者外出支援事業、200万円、拡充。70歳以上で運転免許証を自主返納した人を対象に、返納時の1回に限り、阪急バスの定期券、ハニカグランドパス65に加え、新たにタクシー乗車券、IC 定期券なども助成の対象とし、高齢者による自動車事故の防止及び交通手段の確保による高齢者の外出支援に努めます。稲川100万歩チャレンジ事業、392万4,000円、拡充。住民の健康づくりのきっかけとなるように、町の自然環境を生かしたウォーキングの推進及び支援のための各種教室を開催します。関西大学との事業連携により、内容を充実させ、新規参加者の増加を目指します。電子母子手帳導入事業、852,000円、新規。スマートフォンなどで妊娠中の健康記録や子どもの成長記録、予防接種のスケジュールなどを一括管理することができる子育て支援アプリを導入します。このアプリを利用して、稲川町が実施するイベントや子育て情報を提供するなど、より細やかな情報発信に努めます。保育園完全給食の実施、162万2,000円、新規。保護者の負担軽減や食育を推進するため、これまで持参していた3歳から5歳児の主食について、実費相当額を保護者に負担いただき、炊き立てのご飯を園児に提供する環境を整備します。妊娠・出産・包括支援事業、264万7,000円、新規。妊娠・出産・子育てに関する悩みに対して、 専門的な知識を持った職員が不安や悩みについての相談支援を行います。また安心して子育てに臨めるよう、妊産婦やその家族に対して訪問型や通所型による産前産後サポート事業を開始します。心豊かな教育文化の街、教育文化、命の教育推進事業27万円新規、小中学校で命の大切さの学びを深める命の尊厳を考える授業を新たに実施し、家族、友人など他者への思いやりや自分を大切にする心の育成を進めます。授業の具体的なテーマは、いじめ予防、自殺予防やがん教育など各小中学校の課題に応じて設定し、それぞれのテーマに応じた専門の講師を招いて授業を実施します。学校園空調設備整備事業、8億1948万1000円、繰り越し。近年の猛暑により、学校園の教室などの室温が例年になく上昇し、深刻な問題となっています。園児、児童、生徒の健康を守り、学習環境を改善するため、普通教室、特別教室などに空調設備を整備します。学校教育施設大規模修繕事業、1億6746万4000円、継続。学校施設の老朽化などに対応するため、白金小学校の大規模修繕、松尾台陽新小学校の体育館修繕、稲川中学校の体育館、中堅道場の外壁及び屋根を修繕します。携帯電話等エリア整備事業、5777万8000円、新規。携帯電話俯瞰地区である銀山地区に、携帯電話基地局を整備し、通信環境を確保します。また、高速の通信環境を整備することで、銀山地区にある国史跡、ただ銀道山遺跡の見どころを、AR、拡張現実や VR、仮想現実といったデジタルコンテンツを活用して、紹介・学習できる環境の整備について検討を進めます。ふるさと館活性化事業、382万3000円、新規。江戸時代の僧侶、木喰明満上人が作った、一恵比寿大黒天竜像、兵庫県指定文化財を購入し、展示解説を行うとともに、稲川町出身で、明治から大正時代にかけて実業家として活躍した富田義作氏が再興させた、高麗青磁の展示スペースの拡充を行います。活力と賑わいのある町、都市、産業、観光。道路維持・補修事業、7094万円、継続。道路舗装修繕計画に基づき、町道・広根・井淵線など老朽化した町道の修繕工事を行います。また、安全な通行の確保及び省エネルギー化を目指し、若葉白金地区において設置されている道路照明灯を従来の水銀灯から LED 照明灯に更新します。情報通信基盤整備事業248万円新規。文化体育館や睦瀬総合センター、フラット睦瀬など町内施設13カ所に公衆無線 LAN を設置し、スマートフォンやタブレット端末などでインターネットへアクセスできる環境整備を行い、施設の利便性や災害時の避難所としての機能の向上を推進します。有害鳥獣対策推進事業、896万3000円、継続。有害鳥獣による農作物被害の増加により、農家の生産意欲の低下が深刻な問題になっていることから、被害軽減のために、鳥獣被害対策実施隊による駆除活動を行います。また、農地に設置する電気作資材及び箱罠の購入に対する支援を行い、有害鳥獣対策の柱である侵入防御と個体数調整を推進します。大屋山管理運営整備事業、2531万5000円、継続。稲川町の最高峰に位置する大谷アルプスランドでは、指定管理者、 橿原生産森林組合や天文台運営委員会と連携し、さらなる魅力ある施設運営に努めます。また、施設の老朽化に対応するため、天文台の屋上や道路の防護柵などの各所の修繕工事を行います。人々と行政が共に歩む町、行政運営。第6次稲川町総合計画策定事業、8169,000円、継続。2020年度から10カ年運用する町の最上位計画となる第6次総合計画を策定するため、地域住民と共に話し合い、10年後の稲川町を考えることで、参画と共同の街づくりの進化を図っています。住民の皆さんに街づくりを自分のこととして考えていただけるよう、住民参加による計画策定を進めます。稲川町の未来を描く高校生フォーラム、119万円、継続。高校生に稲川町に対するふるさと意識を持ってもらうために、平成28年度から開催している高校生による政策提案コンテストを継続します。平成31年度は、前年度町長賞を受賞した2つの事業の実現に向けて検討を進めます。清流稲川ふるさと応援寄付金事業、1185万5,000円、継続。ふるさと納税による寄付をいただいた人へ、ボタン鍋セットなど旬の特産品をお送りしています。ふるさとチョイスや楽天ふるさと納税、ふるさとプラスなどのサービスを継続し、寄付しやすい環境を整え、特産品の効果的な PR に努めます。
10ページから11ページ。大切なペットの命を守る同行避難への備え。平成23年3月11日に発生した東日本大震災。多くのペットが飼い主と離れ離れになり、亡くなったり、行方がわからなくなったりしてしまいました。もしも災害が発生したら、その時、大切なペットの命を守れるのは飼い主だけです。いざという時に困らないために、日頃の備えについて紹介します。兵庫県動物愛護センター中島瑞穂主査。災害が発生した時のこと、皆さんは考えたことがありますか？まずは自分や家族の身を守り、安全な場所へ避難しなければいけません。その時に犬や猫などのペットも一緒に避難することを同行避難と言います。8年前に起こった東日本大震災の時には、まだ同行避難が周知されておらず、たくさんの人がペットと離れ離れになってしまいました。この震災で得た教訓から、同行避難の周知が広まっています。その備えについて、飼い主がしなければならないことについて紹介します。首輪に迷子札などの装着を。災害発生時、避難の最中にペットが迷子になってしまうなど、不測の事態により、飼い主とペットが離れ離れになってしまうことが考えられます。犬や猫の場合は、首輪に飼い主の連絡先を示した迷子札をつけ、見つけてくれた人から連絡をもらえるようにしておきましょう。また、鳥などの首輪をつけれない動物には足輪をつけるといいですね。さらにマイクロチップを装着すればより安心です。犬の場合は必ず観察と狂犬病予防注射済み表もつけましょう。ペット用品撮影協力のイオンペット稲川店より、さまざまな種類の迷子札、ペットをつなぐリード、犬の観察と狂犬病予防注射済み表の紹介もしています。避難所生活に備えたしつけ。災害時、避難所には多くの人やペットなどが避難します。人や動物に慣れていないペットは、場合によっては他の避難者に迷惑をかけてしまいます。日頃から様々な人や動物に接して社会性をつけさせる。いろいろな場所に連れて行って環境の変化に慣れさせるなど、 基本的なしつけをし、むやみに人に吠えたりしないようにしておきましょう。また、避難に備えてケージに慣れさせておくことも大切です。予防接種や寄生虫駆除を。避難所では衛生状態や栄養状態の悪化、ストレスなどから免疫力が低下することがあります。感染症などの予防接種や、のみやダニなどの寄生虫の駆除、予防を行っておきましょう。ペット用品の備蓄を。人と同様にペットフードや水、療法食や薬などを備えておきましょう。また、予備の首輪やリードなどもあるといいですね。稲川町の避難所にはペット用品の備蓄や配給がないため、必ず飼い主が用意しておきましょう。大切なペットを守るために。ペットを飼うということには飼い主の責任が伴います。今回紹介した同行避難への備えもその一つです。犬や猫の平均寿命は10年以上と言われています。これからペットを飼おうと考えている人は、10年後も責任を持ってしっかり飼えるのかを考え、決断していただきたいと思います。もちろん、よく考えて飼い始めたとしても、どのように状況が変わってしまうかはわかりません。県動物愛護センターでは、飼えなくなったペットの相談、日頃のしつけや動物の習性や飼い方などについてもアドバイスさせていただきます。お困りごとがありましたら気軽にお問い合わせください。兵庫県動物愛護センター。住所、尼崎市西小屋 4-1-1。電話、06-6432-4599。町内の避難所では、総務課危機管理室内田蓮也主査。町内の避難所では、ペットの同行避難について、飼い主はペットの管理責任を負うこと。ペットを連れてきた避難者は、避難所受付にて届け出を行うこと。ペットの飼育は、避難所敷地内の決められた場所で行うこと、というルールを設けています。また、大型動物や危険動物の場合、避難所への同伴をお断りする場合があります。これら以外のことは、避難所の運営責任者などと相談しながら決めてもらいます。避難所には、動物が苦手な人やアレルギーを持っている人など、様々な人たちがおられます。施設によっても異なりますが、ケージに入れるか決められたところにつなぐなど、他の避難者への配慮をお願いします。また、避難情報が発令され、飼い主がいざペットを連れて避難しようとしても、ペットも突然の災害にパニックになり、いつもと違う行動をとる可能性があります。安全にペットと避難するために、日頃から避難所までの経路を確認し、実際にペットを連れて避難所に行き、所要時間や危険箇所をチェックしておきましょう。避難所への避難以外にも、親戚などの一時預け先を探しておくことも重要です。大切なペットを守るためには、まず飼い主が無事でいることが大事です。自助のための備えもしっかりとしておきましょう。問い合わせ、ペットの登録や予防接種など、環境対策室、電話 767-7116、避難のこと、危機管理室、電話 766-8703。 12ページ、稲川天文台運営委員募集。活動内容、月1回の会議への出席、天文台イベントの計画・実施、稲川祭りへの参加、ホームページ作成、広報誌への寄稿・隔月など。なお、無償ボランティアとなります。応募資格、18歳以上で星や天文に興味がある人。なお、知識の有無は問いません。申し込み問い合わせ、天文台運営委員会事務局、産業観光課内、電話 766-8709。 稲川名所八景を知る観光歴史講座全3回。 時、内容、道、4月28日、稲川町の歴史、観光スポットを知る。2、5月19日、多田銀銅山を歩く、実地研修。3、6月23日、多田銀銅山について学ぶ。いずれも日曜日、午前10時から正午まで。2の5月19日のみ午前9時から。ところ中央公民館ほか。費用200円初回徴収。申し込み4月26日までに産業観光課。観光ボランティアガイド8期生募集。応募資格1、平成31年4月1日現在で16歳以上で心身ともに健康な人。2、町の観光や史跡、文化財などに関心がある人。3、町の魅力を紹介する意欲のある人。なお、無償ボランティアとなります。観光歴史講座全3回の講座の受講が必要です。いずれも問い合わせ、産業観光課、電話、766-8709。静止館おひな祭り。明治から現在までのひな人形や、真心込めた手作りのひな人形など、大小合わせて約700点のおひな様が、かやぶきの屋敷、庭、蔵など、静止館全体に美しく飾られます。時、4月3日水曜日から7日日曜日、午前10時から午後4時まで。ところ、静止館、入場無料。内容、琴演奏。7日、午前11時からと午後1時から。販売、和菓子、クッキー、ひな弁当。定茶は3日、6日、7日。甘酒、4日と5日。ボランティア募集、飾り付けなど。期間3月19日火曜日から4月2日火曜日午前10時から午後4時までで都合の良い時間。問い合わせ町文化協会、電話 766-0013。 広報コンクール結果。本年度に発行した広報稲川8月号が近畿市町村広報誌コンクールで優秀賞、県広報コンクール長野部で佳作をそれぞれ受賞しました。審査員からは稲川野菜の魅力をお届けした特集について、人と野菜の魅力がよく伝わってくる、町の盛り上がりをイメージさせるなどと好評をいただきました。広報稲川は皆さんの町づくりへの思いや活動などがあってこそのものです。みんなで作る広報誌をテーマに、今後も皆さんと一緒により良い広報誌作りに努めます。問い合わせ秘書広報室、電話 766-8707。 13ページから17ページ、稲川情報ポケット。稲川町学校支援ボランティア。活動内容、学校・園の環境整備、子どもの安全見守り、教職員の教育活動支援など。応募資格、町内の幼稚園、小・中学校で活動が可能で、次の条件を満たしている人。1、学校・園教職員の提案に沿って活動できる。2、政治・宗教・営利目的を持って活動しない。3、学校支援ボランティア研修に参加できる。申し込み問い合わせ、学校教育課、日生住民センター、フラットむつせ、中央公民館、文化体育館にある登録申し込み書、町ホームページにも掲載、に必要事項を記入の上、地域・学校・共同活動推進事業事務局、学校教育課内、郵便番号 666-0292、住所記入は不要です。電話 766-6006、ファックス 766-3034、 メールアドレス学校支援 gakoshien@town.lg.jp 介護相談員人気4月1日から2020年3月31日まで。活動内容、介護保険事業所への訪問、利用者の相談など。応募資格、町内在住の40歳以上で介護や福祉に対する理解があり、訪問施設まで自分で移動できる人、ただし介護保険サービス従事者でない人。定員1人、報酬1時間あたり950円。申し込み問い合わせ、1日から15日に福祉課に備え付けの申し込み用紙に記入し、福祉課、電話766-8701。自衛官など。種目1、予備自衛官補。2、自衛官候補生。3、幹部候補生。4、一般層候補生。資格1、一般、18歳以上34歳未満。技能、18歳以上55歳未満。2、18歳以上33歳未満。3、22歳以上26歳未満。4、18歳以上33歳未満。受付期間、1、4月12日まで。2、年間通じて。3、3月1日から5月1日。4、3月1日から5月15日。7月1日から9月5日。試験日、1、一般、4月20日から22日のうち1日。技能、4月20日と22日のうち1日。2、受付時にお知らせ。3、5月11日、12日。ただし、12日は非行要員のみ。4、5月25日。9月20日から22日のうち1日。申し込み問い合わせ。自衛隊伊丹地域事務所、電話783-9609。尼崎市立清涼中学校金城分校学生。義務教育を受けることができなかった人が通う夜間学校で、一人一人の学力に合わせた勉強ができます。対象、15歳以上で中学校を卒業していない人。授業3年間、月曜日から金曜日、午後5時30分から8時40分まで。申し込み問い合わせ、29日までに尼崎市立清涼中学校、電話06-6482-5438。ただし、月曜日から金曜日午後1時以降。うさちゃんクラブ、幼児交通安全クラブ会員募集。時、ところの表をクラス、曜日、時間、ところの順に読みます。富士、第一火曜日15時30分から16時30分まで日生住民センター。青、第一水曜日15時30分から16時30分までフラットむつせ。赤、第一木曜日15時30分から16時30分まで中央公民館。下記、第二水曜日15時30分から16時30分まで中央公民館。木、第二木曜日10時から11時まで中央公民館。白、第二木曜日15時30分から16時30分まで中央公民館。今日終わり。注意事項が4項目あります。1、8回実施、4月から7月、9月から12月。2、4月時点で入会数が5人以下のクラスは他のクラスに併合する場合があります。 3. 会館の都合により開催日変更の場合があります。4. 詳細は28ページもご参照ください。対象、平成25年4月2日から平成28年4月1日生まれの幼児とその保護者。定員、各クラス先着30人。申し込み、問い合わせ、4日から11日に三角共同課、電話 766-8783。 知らせ、ふるさと館駐車場利用時間変更。4月2日から利用時間が変わります。利用時間現行、午前9時から午後5時30分まで。変更後、午前9時から午後5時まで。問い合わせ、ふるさと館、電話 768-0389。 福祉医療費助成制度における未婚の一人親への家父みなし適用について。未婚の一人親について、申請により家父控除を受けたものとみなす額で再判定することとなりました。家父控除の家父とは、夫人の夫、夫の夫、両方です。対象者、1、婚姻によらない母で現在も婚姻せず、扶養家族または生計同一の子がいる人。2、1に該当し扶養家族である子を有し、かつ合計所得が500万円以下の人。3、婚姻によらない父で現在も婚姻せず生計同一の子がおり、かつ合計所得が500万円以下の人。申し込み、問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 消防本部より、平成30年の災害出動概要。年間の出動件数をお知らせします。火災出動件数12、前年10、犬種別、建物3、前年3、林野1、前年0、車両2、前年3、その他6、前年4。火災死傷者4人、前年0。救助出動件数19、前年20件。救急出動件数1308、前年1409件。事故種別、急病857、前年856。一般負傷265、前年332。交通事故84、前年91。その他102、前年130。搬送人員1247、前年1341人。年齢区分別、新生児0、前年0。乳幼児71、前年64。少年71、前年64。成人315、前年326。高齢者790、前年887。3月1日から7日は春の火災予防運動。忘れてない？財布にスマホに火の確認。住宅防火、命を守るポイントとは。3つの習慣。1、寝タバコは絶対やめる。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。4つの対策。1、逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。すべての住宅に設置が義務付けられています。2、寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために防災品を使用する。3、火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを設置する。4、お年寄りや体の不自由な人を守るために隣近所の協力体制を作る。いずれも問い合わせ、消防本部、電話 766-0119。 入学入園式。時、小学校4月9日火曜日、中学校4月10日水曜日、幼稚園4月12日金曜日、いずれも午前10時から。ところ、各学校各幼稚園。問い合わせ学校教育課、電話766-6006。緊急速報メール、エリアメールの一斉配信訓練。3月11日月曜日午前10時ごろに阪神合同防災訓練の一環として、阪神7市1町で携帯電話やスマートフォン向けに緊急速報メールを送信します。受信時に警告音が鳴りますので、緊急速報メール受信機能や警告音を確認してください。問い合わせ危機管理室、電話766-8703。兵庫性被害ケアセンター寄り添い。警察に相談できない性犯罪、性暴力被害者の心身の負担軽減を目的に開設しています。男性も女性も相談できます。なお、県から公益社団法人兵庫被害者支援センターに委託。支援内容1、専門医による面接相談。2、弁護士による無料法律相談。3、臨床心理士による心理相談。4、付き添いなど同行支援。5、医療費に関する支援。開設時間、月曜日から水曜日まで、金曜日、土曜日、午前10時から午後4時まで。なお、祝日、12月28日から1月4日まで、8月11日から16日を除きます。相談窓口、電話 078-367-7874。悩みなし。子供を守る110番のおうち、車に協力を。通学時などに子供が事件・事故に遭遇した場合の緊急避難場所となる110番のおうちと車。これは子供を取り巻く環境が複雑化している中、地域で子供たちを守る取り組みです。110番のおうちにご協力いただける人は、目印として建物にプレートを掲示。また、110番の車は車両にマグネットシートを貼っていただきます。なお、現在ご協力いただいている人は、ご自宅、店舗や車両の見やすい箇所への設置をお願いします。破損や転居などがある場合もご連絡ください。申し込み、問い合わせ、三角協同課、電話、766-8783。税務課からのお知らせ。申告と納税は期限内に。税目別の申告納期限の表を、申告期限、現金納付、電子納税を利用の場合の納期限、振り替え納税を利用の場合の納期限の順に読みます。所得税、復興特別所得税、3月15日、3月15日、4月22日。贈与税、3月15日、3月15日。個人事業者、消費税、地方消費税。4月1日、4月1日、4月24日。表、県民税、3月15日。表終わり。申告期限間近は会場が大変混雑します。申告書はできるだけ自分で作成し、早めに提出してください。問い合わせ所得税、復興特別所得税、贈与税、消費税、地方消費税。伊丹税務署、電話 779-6121。 町県民税、税務課、電話 766-8702。固定資産課税台帳の閲覧、従覧帳簿の従覧。平成31年度の固定資産価格を登録した固定資産課税台帳の閲覧、および 土地・家屋の評価額などを搭載した縦覧帳簿の縦覧を行います。閲覧・時・4月1日から1年間役場会長時間内、ところ・税務課、対象者・町内に土地・家屋を所有する本人またはその代理人など。縦覧・時・4月1日から5月31日役場会長時間内、ところ・税務課、対象者・町内に土地・家屋を所有する納税者本人またはその代理人など。必要書類、閲覧・縦覧とも運転免許証などの身分証明書、納税通知書など。なお、代理人は委任状が必要です。軽自動車税について、毎年4月1日現在に軽自動車の所有者として登録されている人に課税します。廃車や名義変更の手続きが済んでいない場合は4月1日までに行ってください。普通自動車の検査・登録手続き、年度末は自動車の検査・登録申請窓口が非常に混雑するため、3月中旬までに済ませてください。継続検査は自動車検査証の有効期限満了日の1ヶ月前から受けられます。問い合わせ、神戸運輸管理部兵庫陸運部登録関係、電話050-5540-2066、内線037、検査関係内線02181。消費税軽減税率制度説明会、時・ところ1、3月20日水曜日、三中ホール、川西市尾花 2-7-2、 2、3月25日月曜日、通り伊丹ホール、伊丹市宮の前 1-1-3、 いずれも午後2時から3時まで。内容、10月1日から開始される消費税率軽減税率制度についての説明。問い合わせ、伊丹税務署、電話 779-6121。 すべての問い合わせ、税務課 766-8702。 開発事業の手続き等に関する条例執行に伴う説明会、時3月20日水曜日午前10時から11時まで、ところ日生公民館大集会室、対象町内で開発事業を行う人または予定している人、定員50人。問い合わせ都市政策課、電話 766-8704。 兵庫地域安全 SOS キャッチ電話相談。日常生活の中で異変があれば匿名でも気軽に通報できる電話相談窓口を県と県警察が共同で開設しています。内容に応じて県、市町、専門相談機関や警察などに迅速、適切につなぐことにより、事件などの未然防止や早期発見に努めます。相談窓口、電話 078-341-1324、いざ通報。開設時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時まで。祝日、12月29日から1月3日を除きます。常設知的財産相談室、弁理士による知的財産権についての相談会です。来訪相談は事前予約が必要です。時、月曜日から金曜日午前10時から正午まで、午後2時から4時まで。ところ、申し込み、問い合わせ、日本弁理士会近畿支部、大阪市北区梅田 3-3-20、 明治安田生命大阪梅田ビル25階、電話 06-6453-8200。 シルバー人材センター入会説明会、時3月7日28日いずれも木曜日、午前10時から正午まで。ところ、 社会福祉会館、入会資格、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人、問い合わせシルバー人材センター、電話766-8686。稲川町でも発生、特殊詐欺にご注意を。警察官や百貨店員などを名乗り、捕まえた詐欺犯人があなたの口座を悪用している、キャッシュカードを新しくする必要があるなどと電話をかけ、キャッシュカードを騙し取り、暗証番号を聞き出す特殊詐欺が県内で多発しています。キャッシュカードは渡さない、暗証番号は教えないを合言葉に被害を防止しましょう。問い合わせ川西警察署、電話 755-0110。 家畜の使用状況報告。家畜伝染病予防法により、牛、水牛、鹿、綿羊、ヤギ、馬、豚、イノシシ、ニワトリ、ウズラ、アヒル、アイガモを含む、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、七面鳥を1頭、1羽以上飼育している人は、毎年2月1日時点の使用状況を、姫路家畜保健衛生所に報告してください。提出、問い合わせ、所定の報告用紙、姫路家畜保健衛生所ホームページからダウンロード可能です。に必要事項を記入し、郵送またはファックスで姫路家畜保健衛生所、郵便番号 679-2166、 姫路市高寺町中村 595-15、 電話 079-240-7085、 ファックス 079-232-2685。心のケア相談。時、3月7日木曜日午後2時から3時30分まで。予約が必要です。ところ、伊丹健康福祉事務所。内容、精神科医師による相談。申し込み問い合わせ、伊丹健康福祉事務所地域保健課。電話 785-7874。健康づくり講演会、塩分控えめでもおいしい食事のコツ。時、ところ、1、3月8日、日生公民館。2、3月22日、フラットむつせ。いずれも金曜日、午前10時から正午まで。講師、河内清美さん、県栄養士会。定員、先着30人。参加費無料。申し込み問い合わせ、確実2日前までに社会福祉協議会、電話 766-1200、 ファックス 766-8511。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会。県委託業者が行う無料秘密厳守の相談会です。なお、個別相談、電話相談も可能です。時、3月19日火曜日、午後1時から5時まで。1枠1時間、4枠。ところ、役場第一相談室。問い合わせ、企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ。電話 079-224-2188。 メールアドレス、姫路 HIMEJI@ROKYOU.GR.JP。 4月1日が納期限です。国民健康保険税9期、介護保険料10期、後期高齢者医療保険料9期。地域包括支援センターより、脳トレサロン日生教室、実施期間4月から毎週月曜日午前10時30分から正午まで。ところ、日生公民館。内容、公文式の教材を使い、楽しみながら脳の健康を維持する。参加費1ヶ月2000円。 定員若干名、多数の場合抽選となります。対象、65歳以上で認知症の診断のない人。申し込み期日10日。オレンジカフェ&介護ほっこりおしゃべり会、時3月15日金曜日午前10時から正午まで。ところ、サピエ1階空き店舗。対象、当事者、介護者、どなたでも。参加費100円。超認知症講演会、認知症でも笑顔のままで伝えたい当事者の気持ちと思い。時、3月20日水曜日午後2時から4時まで。ところ、文化体育館小ホール。講師、山田真由美さん。オレンジドア、もうやっこ、名古屋代表。いずれも申し込み問い合わせ、地域包括支援センター、電話764-5812、 ファックス766-8511。精神障害者と家族のための相談、ワンピース。時、3月23日土曜日午前10時から正午まで。ところ、 UI センター2階障害者談話室。問い合わせ、心稲川家族会事務局、電話766-1200。イベント、福西茂スケッチ画展に、大島小学校区の風景。稲川町内を描いた懐かしい風景画展の第2弾。展示期間中にはあなたの好きな風景の投票を実施します。時、3月1日金曜日から5月31日金曜日まで。ところ、ふるさと館本館。料金無料。問い合わせ、ふるさと館。電話768-0389。自衛隊第三音楽隊演奏会。陸上自衛隊第三音楽隊が入隊・入校予定者に対し激励のため演奏します。一般の人も鑑賞できます。時、3月9日土曜日午後3時から3時50分まで。ところ、文化体育館稲ホール。問い合わせ、自衛隊伊丹地域事務所。電話783-9609。雑誌リサイクルフェア。時、3月24日日曜日午前10時から11時20分まで。ところ、中央公民館工作室。内容、書籍雑誌の無料提供、1人10冊まで。ただし、事前の在庫確認はできません。対象、町内在住の人。入場方法、9日午前10時から図書館で整理券100枚を配布、1人1枚。なお、残部があれば、10日以降、日生図書室でも整理券配布。問い合わせ、図書館。電話766-3238。スポーツセンターより、ジュニア卓球教室無料体験会。時、3月12日火曜日午後5時から7時まで。ところ、スポーツセンターアリーナ。講師、町および川西市卓球協会。内容、卓球経験者、未経験者それぞれに合わせた指導。4月より通年クラススタート。対象、小学生。定員先着20人。体操リトミック教室無料体験会。時、1、3月12日2、3月19日いずれも火曜日午後3時10分から4時10分まで。ところ、スポーツセンター多目的室。講師、体操リトミック指導員とスポーツセンター指導員各1人。内容、ピアノを使用した音楽で楽しく体育遊び。4月より通年クラススタート。対象、1、3歳から4歳。2、5歳から6歳。定員先着各20人。いずれも参加費無料。申し込み問い合わせ、5日 午前8時45分からスポーツセンター窓口または電話 768-2277。 超スポーツ教室バドミントン教室、時4月7日14日21日5月5日26日いずれも日曜日、全5回午後1時30分から4時まで、受付午後1時、ところ文化体育館、参加費1000円、初回のみ、保険代含む。対象高校生以上。服装運動のできる服装、体育館シューズ持参。なおラケットは超バドミントン協会で準備。申し込み当日受付、なお途中参加可能です。問い合わせ、超バドミントン協会安武さん、電話 766-4912、 メールアドレス babrt825@jttk.zaq.ne.jp。 春休み空手道教室、時とところ1、3月26日火曜日 B&G 海洋センター、2、3月29日金曜日文化体育館小ホール、いずれも午後1時15分から2時15分まで、受付1時。講師公益財団法人日体協公認空手道上級コーチ指導員、対象年中から小学5年生まで、定員先着20人、参加費800円、初回。持ち物運動のできる服装、素足、タオル、飲み物。申し込み問い合わせ、超空手道協会武田さん、携帯電話番号 090-1155-9139、 メールアドレス武田ほまれ takedahomare@easyweb.ne.jp。 第25回椎茸カップミックスダブルステニス大会、時4月7日日曜日午前9時から午後5時まで、受付8時40分。なお予備日は4月14日日曜日、ところスポーツセンターテニスコート。参加資格ペアのどちらかが超在住在勤在学の人、および超テニス協会加盟団体に属する人。試合方法、第1ラウンドリーグ予選と第2ラウンド決勝。なお全組3試合以上予定。定員先着27組、参加費1組4000円。申し込み、超テニス協会ホームページより。問い合わせ、超テニス協会柴田さん。携帯電話番号 090-6975-0417。
第60回稲川オープンゴルフ、時4月8日月曜日午前7時45分から、ところ鳴尾ゴルフクラブ。競技内容、18ホール、ストロークプレー、ダブルペリア方式で順位算出。参加費、1人1万5000円、定員120人30組、表彰、総合優勝、レディース優勝、ベスト20、飛び賞など、主催、超ゴルフ協会。申し込み問い合わせ、1日から20日までに、往復はがきに氏名、住所、電話番号、性別、年齢、いずれも全員分を記入し、鳴尾ゴルフクラブ、郵便番号 666-0155、川西市西畝野、神奈川谷1丁目の4、電話番号 794-1011 まで。第4回、ジュニアゴルフレッスン、時、3月28日木曜日午後1時から3時まで、ところアリスゴルフクラブ。講師高橋義正プロ。 対象小学3年生から中学3年生まで、定員30人、参加費300円、主催超ゴルフ協会、持ち物、クラブ、手袋。ただし、手袋のない方は協会で用意。申し込み問い合わせ、1日から25日までに、超ゴルフ協会森田さんまで、電話番号090-1966-1873。子どもパソコン教室。時、内容。1、3月23日土曜日。ラベル屋さんでネームシールを作ろう。2、3月24日日曜日。エクセルで時間割表を作ろう。いずれも午前10時から正午まで。ところ、フラット、むつせ。対象、町内在住の小学生。定員、先着各6人。教材費200円。申し込み問い合わせ、1日からフラット、むつせまで。電話、768-0217。春のメダカ祭り。時、3月24日日曜日。午前10時30分から午後2時まで。ところ、環境交流館。内容、水生生物の学習会、木工作品展示会、メダカファーム豚汁販売、100円。講師、メダカの学校講師。定員、先着20人。参加費、無料。申し込み問い合わせ、1日から17日までに、名前、電話番号を、環境交流館まで。電話ファックスとも、768-1321。メールアドレス、環境、kanky.交流館、koryukan、@wish.ocn.ne.jp まで。ただし、開館日は、木曜日から日曜日までと、祝日、春休み、短期水泳教室、時、3月26日から29日まで、1、午前8時から9時まで、2、午前9時から10時まで、ところ、B&G 海洋センター、対象3歳から中学生まで、定員、先着各40人、受講料、5000円。ただし、平成30年度災害保障制度未加入者は別途100円必要。申し込み問い合わせ。2日午前10時から、B&G 海洋センター窓口。電話番号 767-4100。自然豊かな稲川で野外活動、稲レンジャー。内容、年間6回の野外活動。ただし宿泊体験あり。対象、小学新1年生から3年生まで、定員先着30人、年会費1万円、入会金保険代を含む、欠席途中大会による返金は不可、主催、奥稲健康の里、申し込み問い合わせ、20日までに往復はがきに住所、氏名、性別、学校名、新学年、保護者名を記入の上、野外活動指導者会、佐伯さんまで。郵便番号 666-0212 朝日ヶ丘1丁目321。電話番号 769-1310。平成31年度フラットむつせ、フラット講座、受講生募集。対象、町内在住の人、受付、新規は3月1日から、継続は3月8日から、ただし、代理申し込み不可、先着順、土曜日、日曜日、祝日を除く、申し込み問い合わせ、保険料を持参の上、フラットむつせまで、電話番号 768-0001、講座、時、対象、定員、講師、年額、内容を順に読みます。フラダンス教室、4月8日から第2、第4月曜日、10時から12時まで、大人、 15人、中台克美さん、1950円、65歳以上1300円、初心者歓迎、健康づくりをしましょう。習字教室、4月9日から火曜日月2回、16時から18時まで、小学3年生以上、15人、穴沢栄光さん、900円、別途教材費、硬筆、筆で洋筆、運筆を学びます。子ども美術ラボ、4月10日から第1、第2、第3水曜日、16時30分から18時まで、小学生、15人、米田由美さん、900円、別途教材費、様々なテーマで新技法を取り入れながら学びます。英語で遊ぼクラブ、4月11日から木曜日月3回、16時15分から17時30分まで、小学生、15人、岩木康子さん、900円、別途教材費、英語で話したり、歌やゲームで楽しく遊びます。本事業は人権推進室におけるリンポ館事業の一環として実施します。19ページ、ハテナの相談室。お気軽にご相談ください。秘密厳守です。消費生活相談。多重債務や悪質商法などのトラブル防止。月曜日、日生住民センター。水曜日、金曜日、役場消費生活相談コーナー。いずれも10時から12時まで。13時から16時まで。問い合わせは、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。法律相談。相続、離婚など民事トラブルについて、弁護士による相談、1人30分間。25日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター、電話受付4日月曜日8時45分から先着6人。行政相談。普段の生活で困っていることや行政への意見要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。25日月曜日13時30分から16時まで日生住民センター。以上2件のお問い合わせは、企画財政課秘書広報室、電話 766-8707。 農業者年金相談。農業者年金の加入・受給に関すること。4日月曜日10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談。農業規模拡大や農地の貸し借りなど、11日月曜日と18日月曜日、10時から12時まで役場相談室。以上2件の問い合わせは、産業観光課、電話 766-8709。 母子相談。完全予約制。兵庫県母子・父子自立支援員による相談。28日木曜日、13時30分から16時まで、役場相談室。電話相談。月曜日から金曜日までの9時から17時まで、阪神北県民局、電話 079783-3142。 児童相談。家庭児童相談員による18歳未満の子どもに関する相談。電話来庁とも、月曜日から金曜日、9時から17時まで、役場相談室。DV 相談。家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。電話、来庁とも、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室。 以上3件の問い合わせは、子どもか電話 767-7477、 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援、常時8時45分から17時30分まで UI センター。問い合わせ・障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談は予約が必要。火曜日から金曜日まで、9時から17時まで。電話相談、月曜日から金曜までの9時から17時まで。問い合わせは教育支援センター、電話 765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談、12日火曜日日生住民センター、19日火曜日フラットむつせ、26日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで。問い合わせは民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、28日木曜日13時30分から15時30分まで、障害者福祉センター。問い合わせは福祉課 766-8701。 人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談、13日水曜日、13時から16時まで、日生住民センター。問い合わせはフラットむつせ、電話 768-0001。 高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、常時8時45分から17時30分まで UI センター。随時訪問相談可能です。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、15日金曜日10時から12時まで。11日までに申し込み、先着2人。以上2件とも問い合わせは、地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活支援相談、問い合わせは、電話 766-8783、ファックス 766-8893。 20ページ、子育て真っ最中、ほっと一息、もうすぐひな祭り、明かりをつけましょぼんぼりに、お花をあげましょ桃の花。ひな祭りは子供の成長を願い、おひなさまを飾ってお祝いしたのが始まりです。親子でおひなさま作りをしてみませんか？折り紙をしたり、髪を切ったり、絵を描いたり、子供の発想を大切に、のびのび作らせてあげましょう。出来上がりをお部屋に飾ってあげると喜びますよ。子育て支援センター。6項目あります。子育て相談、電話可能。時、月曜日から土曜日の9時から17時まで。2、特別子育て相談、電話可能。時、火曜日と木曜日の9時から17時まで。ただし、予約の来所優先です。子供を遊ばせながらの相談可能。3、集いの広場。時、月曜日から金曜日まで、12時から17時まで。土曜日は10時から16時30分まで。なお、第1、第3月曜日は10時から17時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。阪神北広域子ども急病センター看護師ミニ講座、予防接種、時、1日金曜日、 15時30分から16時30分まで。救急アドバイザー相談日、時14日木曜日、15時から16時30分まで。保健センター管理栄養士相談日、時22日金曜日、15時から16時30分まで。4. 赤ちゃん交流会、時8日金曜日、または12日火曜日、10時から11時30分まで。ただし、どちらかの1日。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、平成30年3月から12月生まれの乳児と保護者。定員確実18組、託児8人。5、どんぐりコロコロ。時、15日金曜日、10時から11時まで。内容、親子遊びや交流など。対象、1歳から1歳6ヶ月の子どもと保護者。定員18組、託児8人。6、親子でお花見を楽しもう。時、4月7日日曜日、10時から12時30分まで。内容、芝生の上で遊んでお花見をしながらお弁当を食べる。雨天の時は室内。対象、1歳6ヶ月から就園前の子どもと家族。講師、NPO 法人障害学習サポート兵庫、榎本秀樹さん。定員20組、持ち物、お弁当、お茶、敷物。ただし、4から6項目、いずれも町内在住者対象、電話の予約が必要、1日から先着順、託児の予約も必要。以上、子育て支援センター、柏浦、電話 766-7800。星の公園七夕。5項目あります。1、町の子育て広場。時、月曜日から土曜日の10時から15時まで。対象、内容、終演前の子どもと保護者の交流。2、星の子広場。2日土曜日、世代間交流。5日火曜日、お誕生会。11日月曜日、園庭開放。26日火曜日、ベビーマッサージ。なお、対象は3ヶ月から1歳まで。持ち物は問い合わせが必要。いずれも時間申し込み、10時から11時まで、前日までに電話予約。3、遊びの広場。時、4日月曜日、11時から12時まで。内容、動く子供の館号。4、出張広場。時、19日火曜日、10時から11時まで、所、中央公民館。内容、親子体操、触れ合い遊び。5、一時保育相談会。時、2日土曜日、26日火曜日、いずれも10時から12時まで。対象、6ヶ月から就園前の子供の保護者。なお、予約は不要です。電話相談可能。以上、星の公園七夕、伏見台1丁目、電話 765-0770、相談専用ダイヤル、電話 765-0880。稲川保育園、のびのび広場、6日水曜日、お誕生会に参加しよう。19日火曜日、遊戯室で遊ぼう。ただし定員15人。いずれも、持ち物、お茶、上靴。時間、10時から11時まで。対象、終演前の子供と保護者。申し込み、前日までに電話予約。以上、稲川保育園、若葉1丁目。電話 766-0292。町立幼稚園稲坊広場。稲川幼稚園、電話 766-3899。 7日木曜日11時から13時まで、稲坊と触れ合う給食試食会。持ち物、水筒、上靴、タオル、お箸セット。松尾台幼稚園、電話 766-0388。6日水曜日、10時から11時半まで、稲坊広場閉会式、お別れパーティー。持ち物、水筒、上靴、タオル。参加費100円おやつ代。むつせ幼稚園、電話 768-0369。6日水曜日、10時から11時まで、さようなら会をしよう。持ち物、水筒、上靴、タオル。認定こども園、YMCA 白金こども園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日の10時から15時まで。対象、内容、就学前の子どもと保護者の交流。以上、認定こども園、YMCA 白金こども園、白金3丁目、電話 765-3611。シルバー人材センター、親子遊びの広場、折り紙とわらべ歌。折り紙でおひなさまを折って、飾って、わらべ歌と遊戯で遊びましょう。時、3月8日金曜日、10時から11時半まで。ところ、社会福祉会館。対象、終演前の子どもと保護者。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 766-8686。希望のお魚ポシェット。3月3日はひな祭り。こんにちは、僕、稲坊。3月3日はひな祭りだね。みんなのお家はおひな様の飾り付けをしているのかな？町内では3月は図書館、4月3日から7日には静止館でおひな様を飾るんだ。みんなも見に来てね。ひな祭りの時に食べるひし餅やひなあられも楽しみだね。22ページ。健康づくり。お知らせ。子どもの予防接種週間。3月1日から7日までの7日間は子どもの予防接種週間です。ワクチンで防ぐことができる病気から子どもたちを救うため予防接種を受けましょう。ただし接種の場合は事前に医療機関に予約をして必ず母子手帳をご持参ください。超個別接種実施医療機関はホームページや健康づくり年間予定表に掲載しています。なお、指定医療機関以外で接種の場合は、保健センターへ事前に届け出が必要。健康づくり教室、時、3月16日土曜日午後3時から。内容、眼科と目の話。講師、緑の眼科クリニック院長、木戸則明さん。持ち物、筆記用具。定員、先着40人。申し込み、保健センター。電話、766-1000番。3月は自殺対策強化月間。声でも文字でも、少しずつでも、あなたの今の気持ちを聞かせてください。国では例年、月別自殺数が最も多い3月を、自殺対策月間と定めています。悩みを抱えた人たちに広く支援の手を差し伸べていくことにより、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指しましょう。生き生き健康ライフ。診察のデジタル化。歯科ではレントゲン写真など様々な分野でデジタル化が進んでおり、治療方法を根本的に変えつつあります。その中から今回は歯の型取りの方法についてお話しします。従来、歯の型取りの方法は、お口の中に型取りの材料を入れて、材料が硬化したら取り外します。材料の硬化時間は種類によって違い、2分から5分かかります。さらに反対側の型取りも必要なので、両方を合わせると10分近くかかる場合もあります。患者さんはお口の中に異物が入ったまま 長い時間我慢するわけですから、とてもつらいものがあります。オート反射をお持ちの人ですと、材料の硬化を待つ間に吐き気を催す場合もあります。一方、デジタル化された歯の型取りというのは、光学スキャナーがついたカメラを用います。この方法は、お口の中に小型のカメラを入れて、必要な部位を撮影します。上下の撮影時間は約1分なので、患者さんにとっては大きな負担軽減になります。そして撮影したデータをもとに、コンピュータでお口の中を再現し、詰め物やかぶせ物などの人工の歯を作成するのです。ただし、現在のところは保険適用できる症例が限られたり、型の精密さに少し問題が残ったりと、いいことずくめではありません。今後、他の分野でもデジタル化が進み、歯科医療全体として正確性、均質性が向上し、皆さんの健康により貢献できるでしょう。一般社団法人、川西市歯科医師会。保険だより。予防接種関係。種別、内容の順に読みます。BCG、生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし、標準的な接種期間は、生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間に受けてください。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。単独不活化ポリオ、ただし4種混合接種者除く。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回。追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月空けて1回。MR、麻疹、風疹。1期、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2期、平成24年4月2日から平成25年4月1日生まれで、年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳、6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回終了後、6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。ただし、積極的接種勧奨差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能です。ヒブワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防、HPV ワクチン。現在、積極的接種勧奨を一時見合わせています。接種を希望する場合は、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。平成31年3月31日までに1回。ただし、今までに接種した人は対象外。 すべての時受付時間、ところ、年間を通じて実施、ただし時間は医療機関によって異なります。指定医療機関、指定医療機関は健康づくり年間予定表をご覧いただくか、保健センターまで問い合わせてください。乳幼児健康審査、種別、内容、時、受付時間、ところ、順に読みます。9ヶ月、10ヶ月時健康審査、平成30年4月10日から平成30年6月13日生まれの人、ただし、身体計測、診察、歯科検診、離乳食の話や歯磨き指導、28日木曜日、13時15分から14時15分まで、1歳6ヶ月時健康審査、平成29年6月17日から平成29年8月20日生まれの人、身体計測、診察、歯科検診、栄養及び歯の話など、20日水曜日、13時15分から14時15分まで、すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談、定員10組、時間指定あり、12日火曜日、9時半から11時半まで、II 教室、平成28年11月18日から平成29年1月14日生まれの人、身体計測、歯磨き指導、絵本の読み聞かせなど、14日木曜日、9時15分から10時15分まで、パクパク食事相談、管理栄養士による乳幼児の栄養、食事に関する相談など、定員6組程度、予約が必要、26日火曜日、10時から11時半まで、ところはいずれも保健センター、検診・相談など、種別・内容・時・受付時間・ところ、順に読みます。健康相談、血圧・検尿・生活指導・医師による相談など、前立腺がん検診、料金1000円、定員10人、肝炎ウイルス検査、料金1000円、定員10人、29日金曜日、12時15分から13時15分まで、精神保健相談、医師による心の相談、引きこもりや心の悩み、老人性認知症など、6日水曜日14時から、歯科相談、歯科医師による口腔内の相談、14日木曜日13時30分から14時45分まで、ところはいずれも保健センター。なお、すくすく相談、パクパク食事相談、健康相談、精神保健相談、歯科相談、予約申し込みが必要です。毎月1日から受付開始、1日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌日。その他、種別、内容を順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。ただし、事前に申請が必要。成人歯科検診。今年度、満20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳になる方を対象として、誕生月に歯科検診受診券を送付します。受診券が届きましたら、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。妊婦歯科検診、妊婦健康審査助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。 妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター、歯科医療で通院が困難な人、要介護者、寝たきり状態などに、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり。問い合わせ、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話 757-0418。月曜日から金曜日の9時から17時まで。保険だより終わり。問い合わせなど、ホットライン24、電話 0120-024-995、救急時の相談、健康相談、医療相談に看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。阪神北子ども急病センター、電話 770-9988、子どもの急病に休日夜間の診療で対応。以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センターまで。電話 766-1000番。24ページ、図書館通信。休館日、毎週月曜日。館内整理日、7日木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、2018年度文学賞、平成のベストセラー。4月3日まで。図書館の催し。時、内容の順に読みます。子供の時間。2日土曜日、紙芝居、出演ポテト。絵本の時間。14日、21日、28日、いずれも木曜日。絵本の読み聞かせ、出演グルンパ。お話お話、9日土曜日、語りなど。出演、山端、キッズ。お話し会、16日土曜日。絵本の読み聞かせ、出演、図書館職員。夢っ子劇場、23日土曜日。人形劇、出演ポンタ。子供上映会、30日土曜日。科学アニメ、忍たま乱太郎の宇宙大冒険、50分。なお、いずれも午前11時から、料金無料、申し込み不要。日生図書室、開室日、日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開室時間、午前10時から午後5時まで。ただし土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？1925年3月22日、日本で初のラジオ放送が行われたことから、この日が放送記念日となりました。これにちなみ、ラジオにまつわる本を紹介します。うさぎのラジオ。島村優子、作、板谷聡絵、国土社。ある日、ちなみが飼っているミニうさぎの耳から、小さな黒い箱のようなものが飛び出しました。なんと、それはうさぎのラジオ。ちなみは拾ったそのラジオを借りたまま、うさぎたちの楽しい番組を聞くのを楽しみにしていましたが、突然ラジオから臨時ニュースが。聞いたちなみが走り出した先は、低学年から78ページ。ラジオのお仕事、室井雅也著、弁政出版。普段耳にしているラジオの舞台裏はどうなっているのか。ニュース情報番組、音楽番組、野球中継、街頭レポート、それぞれ特徴的な4番組の現場解説から、ラジオショッピングや交通情報など、ラジオ局の外側から番組に関わる人々へのインタビューまで、丹念に紹介した本、読めばラジオがもっと身近に感じられます。一般向け、239ページ。ラジオガガガ、原田ひか、著、創業者。ケアハウスに入居した深夜ラジオ歴35年の女性。異国で仕事に失敗し、身体に悩む青年。いろいろな事情を抱えた彼らが耳を傾けるのは、オールナイト日本など実在するラジオ番組。 傍らでそっと寄り添うラジオという存在に励まされながらひたむきに生きる人々の姿を描いた短編集です。一般向け265ページ。本の森探検隊、クイズを解きながら図書館探検してみよう。時、3月26日火曜日午後2時から3時。対象、町内在住の小学生。定員先着20人。申し込み1日から図書館。電話 766-3238。 以上、図書館通信の問い合わせは図書館まで、電話 766-3238。 25ページ。いいな、ご飯。エビ入り花シューマイ。エネルギー292カロリー。食塩相当 3.0グラム。春の訪れを知らせる菜の花。菜の花畑を思わせる花シューマイはいかがでしょうか。シューマイの皮の代わりに錦糸卵をまぶし、包まずに作ります。種にエビを入れて地層感もあり、おもてなしにもなるおしゃれな一品です。材料4人分。豚ひき肉200グラム、エビ100グラム、玉ねぎ150グラム、小1個、干し椎茸2枚、片栗粉大さじ3、卵3個、グリーンピース24個。A、酒大さじ1、砂糖大さじ1、醤油大さじ1、ごま油大さじ1、塩小さじ4分の1、おろし生姜少々。B、塩小さじ1、砂糖大さじ1と2分の1とサラダ油適量。作り方。1、エビは皮と背わたを取り除き、粗く刻む。干し椎茸は水で戻して軸を取り除き、みじん切りにする。玉ねぎもみじん切りにする。2、ボウルに豚肉と、A、酒大さじ1、砂糖大さじ1、醤油大さじ1、ごま油大さじ1、塩小さじ4分の1、おろし生姜少々を入れてよく練り合わせ、1と片栗粉大さじ2を加え、さらに混ぜ合わせ、24等分に丸める。3、フライパンにサラダ油を引き、B、塩小さじ1、砂糖大さじ1と2分の1、サラダ油適量を加えた卵で薄焼き卵を作る。冷めたら細切りにし、錦糸卵にして片栗粉をまぶす。4、2に3をまぶして、中心にグリーンピースを乗せる。5、フライパンにクッキングシートを敷き、4を並べておき、水大さじ4杯を入れて蓋をして、10分から15分間蒸す。春になると暖かくなり、体も心も軽くなる一方、日々の気温差や昼夜の温度差が激しく、体の不調が現れやすい季節でもあります。早寝早起きをして、生活リズムを整え、1日3食、主食、主菜、副菜の揃ったバランスの良い食事を心がけましょう。問い合わせ、保健センター、電話 766-1000番。しまった、困った、助かった。困った時の消費生活アドバイス。契約時は冷静に。屋根、外壁塗装工事契約時の実例より。最近相談のあった実例。インターネットで探した屋根、外壁塗装工事業者に塗装工事を発注した。専門知識がないので、契約書の内容や値段についても高いのか安いのかよくわからない。また約束した工程表、色見本も持ってこず、業者からの連絡もないので、不信感が募っている。解約したいと思い、こちらからインターネットに記載の電話番号にかけても連絡がつかない。どうすれば解約ができるのか。相談の回答。今回の相談のように、業者と電話連絡がつかない場合の解約方法は、書き留めはがきで、希望により解約をしたい旨の意思を伝えるという方法があります。また、今回は契約書類、価格、業務内容などよくわからない点が多くありました。見積もり価格や工事内容は、相場などがつかみにくいため、必ず複数事業者を比較して価格を確認し、何度か事業者に電話して、 不審な点がないかなどを確かめてから契約書に署名・捺印することをお勧めしています。買い物や契約の際に衝動的に決めてしまうことは誰しもあることです。契約や金銭支払いの際には様々な危険が潜んでいる可能性があるということを認識しておきましょう。すぐに決めてしまわず、人に相談したり調べるなど、十分に確認してから冷静に判断するようにしてください。消費生活相談コーナー、電話 766-1110。
26ページ、ときめき。今、この瞬間輝いているあなたを応援します。花吉道明さん、75歳、つつじが丘、学校支援ボランティア。子どもの成長を見守りたい。何か地域のためにできることがないかな。そう思い、子どもたちの登下校の見守り活動を始めたのは、定年退職をした15年前頃。以降は、ほぼ毎日子どもたちを見守り、挨拶などの声かけをしています。私は、子供の頃は体が弱かったので、小学生から中学生の中頃まで学校にきちんと通うことができませんでした。体操や掃除の時間など、学校生活のドキュメント、思い出がゼロなんです。登下校している子供たちと触れ合うことで、自分も童心に帰ることができ、友達として一緒に登下校しているような気持ちになることができます。挨拶運動ご苦労様です。ありがとうございます。というお声をいただきますが、子供たちに私に足りないドキュメントを埋めてもらっているように感じています。また、子供の成長していく姿は本当に素晴らしいものだと思います。活動の中で一番印象に残っているのは、一人の男の子です。小学生の頃はやんちゃだった子が、中学生になったある日、学校からの帰りに、花吉さんと声をかけてくれて、小学生の頃、悪口言ってすみませんでした、と自分から謝ってくれたのです。この子、こんなこと言うようになったんだ。大きくなったんだな、ととても嬉しく感じました。現在は、小学校や中学校の理科の授業のお手伝いや、ふれあいうどんの会などの活動を通じて、地域の子どもや学校教育活動のお手伝いもしています。子どもたちが成長していく姿を想像したり、見たりするのが大好きなので、これからも様々な角度から見守り、私の経験から子どもたちに伝えられることがあれば、たくさん伝えていきたいです。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中。詳細は、町ホームページに掲載しています。子ども作品コーナー、松尾台小学校。ナッシを両手に持った女の子の絵画2点と、創造と書かれた書が2点あります。坂本花凛さん、1年。顔と同じくらいの大きなナシが取れた嬉しい気持ちが伝わるように書きました。奥村智香さん、1年。秋の遠足の梨狩りの様子です。目や口の細かいところも丁寧に描きました。木村優奈さん、6年。お父さんの名前の漢字なので、心を込めて描きました。宮城さやさん、6年。
象の新尿の払いをきれいにできるように意識して書きました。27ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、西尾恵子さん。稲川町観光ボランティアガイドの会。平成25年1月から広報稲川のこのコーナー、私のおすすめの中で、私たちはボランティアガイド一人一人の目線で町内約75箇所を紹介してきました。今回は私たち稲川町観光ボランティアガイドの会、以下ガイドの会をおすすめします。町内には国史跡の多田銀銅山遺跡をはじめ、大屋山の岩めぐり、町の新しい名所観光スポットとなった稲川名所八景、県指定文化財でもある木喰仏などたくさんの見どころがあります。ガイドの会では、このような稲川町の魅力を皆さんにお届けするために研修を行い、案内の進め方を学んだり自主学習をするなど日々精進しています。現在35人が活動するガイドの会、同じ場所の案内でもガイドが変われば紹介の仕方が変わります。一つのものでもいろいろな角度から光を当て、十人十色の個性を発揮し、いつも新鮮な案内ができていると自負しています。その地にまつわるクイズを考えて出題しながら案内を進めるガイドもいれば、自然に詳しく草花を紹介するガイドもいます。例えば、山で拾ってきたエビフライと呼ばれる松ぼっくり、この写真は何の動物が食べた後でしょうか、正解はリスです、といったクイズを出すなど、ガイドそれぞれが工夫して皆さんに楽しい案内ができるよう心がけています。利用者の皆様からいただく、この土地に生まれたけれどただ銀銅山の歴史を初めて知った、ガイドさんと話しながら観光スポットを歩くのがとにかく面白くって楽しかった、身近に咲いている植物の名前の由来や特徴を教えていただいて子供にも伝えたい、などのお褒めの言葉が私たちガイドの励みになっています。散策するのに良い季節となってきましたので、ガイド案内をぜひご利用ください。また稲川町の魅力を私たちと広げてくれる新しいボランティアガイドも募集しています。人とお話をするのが好きなあなた、私たちガイドの仲間になりませんか。まずは気軽に講座に参加してみてください。ガイド一同お待ちしています。詳細は12ページに掲載しています。ガイド案内申し込み方法、3人以上で希望日の3週間前までに産業観光課へ申し込み、稲川町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、産業観光課、電話 766-8709、 詳細は稲川町ホームページに掲載しています。道の駅稲川だより、今月のピックアップ野菜、菜の花。道の駅での入荷時期、1月下旬から4月ごろ。一足早い春の訪れを知らせてくれる花野菜の代表格。独特のほろ苦さが特徴で、からし和えやおひたしに使われますが、サラダやパスタにもよく合います。 カリウムや鉄分などのミネラルを多く含み、ビタミン C はほうれん草の3倍、ベータカロテンはピーマンの5倍もある栄養価に優れた花野菜です。選び方、つぼみが密集していて揃っているもの、葉や茎が柔らかく、切り口もみずみずしいものがおすすめです。花が咲いてしまうとえぐみが出てくるので、つぼみのうちに食べてください。保存方法、葉が柔らかくしおれやすいので、保存する場合は、湿らせた新聞紙などで全体を包み、ビニール袋に入れて立てて冷蔵庫の野菜室に保存してください。長持ちさせたいときは、固めに茹でて水気を絞ってからラップで包み、冷凍しましょう。3月の主な出荷野菜、菜の花、生しいたけ、ほうれん草、小松菜、水菜、キャベツ、わさび菜、わけぎ、大根、プチベールなど。3月のイベント、弥生祭り、24日日曜日10時から、10割そばの手打ち実演販売、三木刃物研ぎ販売など。問い合わせ電話 767-8600、 28ページ29ページ稲川特派員報告、鈴木優子、北村ひとみ。お友達と楽しく交通ルールを学ぼう、うさちゃんクラブ、幼児交通安全クラブ。兵庫県警マスコット、コウノトリの公平くんと、うさちゃんクラブマスコットぴょんちゃんの写真が載っています。子供は未来への希望であり、私たちの町の宝物です。金剛では、そんな子どもたちを交通事故から守るために活動しているうさちゃんクラブについて、交通指導員さんにお話を聞いてきました。うさちゃんクラブって何？稲川町では川西警察署と連携し、3歳から就学前の幼児を対象に正しい交通ルールを学んでもらうための幼児交通安全クラブ、うさちゃんクラブを開催しています。外で友達と遊ぶ機会が増えるこの年頃は、交通安全の知識や習慣を身につける絶好のタイミングなんだそうです。子どもだけでなく、保護者の私たちも子どもの安全についてより意識する必要があります。そのきっかけ作りとなるよう、地図や写真を使って分かりやすく教えてくれます。どんなことをするの？うさちゃんクラブでは、飛び出しの危険や信号の見方、自転車の乗り方など、普段気をつけなければならないことや正しい交通ルールについて親子で一緒に学びます。歌を歌ったりゲームをしたりと、楽しみながら参加することができ、同世代のお友達や保護者同士のコミュニケーションの場にもなっているそうです。どんなことをするのかな。活動の一部を紹介。雨の日の安全な傘の差し方や歩き方なども子どもたちと一緒に練習します。傘や洋服は目立つ白色や黄色を選ぶと運転手さんにも分かりやすいよ。子どもの事故で一番多いのが飛び出しです。外を歩くときは必ずお家の人と手をつなぎましょう。横断歩道、信号機、曲がり角では止まりましょう。保護者には町内で発生した交通事故やその状況をお伝えします。子どもがいるからこそ気をつけなければならないことを再確認。わからないことも気軽に質問できます。 うさちゃんクラブの指導員は、毎月の幼児交通安全クラブだけでなく、保育園や幼稚園、子育てグループにも出張して交通ルールを教えているんです。行かなきゃもったいない。参加した皆さんの感想。子どもたちがしっかりと手を挙げ、元気いっぱいに取り組む姿を見て、子どもの成長を実感しました。クラブは一回限りでなく定期的にあるので、しっかり交通ルールを覚えてくれます。私たち親も子どもたちのために改めて交通安全を意識しようと思いましたね。うさちゃんクラブのおまわりさん、川西警察署警部補河野義弘さんより、県内の交通事故による死者数は平成30年12月末時点で全国ワースト5位という残念な結果となっています。一方、稲川町では昨年に比べ事故件数、傷者数ともに減少していますが、事故が全く発生していないわけではありません。子どもたちに正しい交通ルールを身につけてもらい、親子で意識することで悲惨な事故を一つでも多く減らすことができます。うさちゃんクラブは保護者の皆さんと直接お話しできる機会なので、実際の事故例や気をつけるべきポイントなどをお伝えしています。これからも子どもたちの安全をみんなで守っていきましょう。交通指導員の福田さん、前田さんより、小さい頃から繰り返して学んだことは自然と当たり前の習慣として身につき、大きくなっても意識せずにできるものです。うさちゃんクラブにまだ参加したことがない子どもたちも、みんなで一緒に楽しく交通ルールを学びましょう。平成31年度うさちゃんクラブ会員募集中。詳しくは13ページに掲載しています。編集後期。まるで我が子のように愛情たっぷりに関わってくださる指導員さんたち。うさちゃんクラブで覚えたことを自信を持って実践する子どもたちの姿に成長を感じます。私たち大人も子どもたちのお手本となるよう、交通ルールを常に意識したいですね。問い合わせ、三角共同課、電話 766-8783。 30ページ、31ページ、フォトニュース。鬼は外、福は内。2月1日、稲川保育園で一足早い節分の豆まきを行いました。園児たちは新聞紙を豆に見立て、鬼は外、福は内の掛け声とともに鬼をめがけて力強く投げました。みんなで力を合わせて鬼を退治し、今年一年の幸せを願いました。いつまでも健康な体づくりを。2月2日社会福祉会館で平成30年度稲川100万歩チャレンジ結果報告会を行いました。多くの参加者が目標を達成し、ウォーキングを始めて健康を意識するようになり、お医者さんにもかからなくなりました、と喜びの声も聞かれました。この日は体のメンテナンスの方法や、ウォーキングにプラスできる体操も学び、それぞれが健康づくりへの意欲をより高める機会となりました。自分の手で作ってみよう。2月2日環境交流館で NPO 法人稲川メダカコムズによるわんぱく木工塾が開催されました。大人から子どもまで15人が参加し、木材を組み合わせて椅子や棚など思い思いの作品を作り楽しみました。日頃の練習が元気の秘訣。2月6日文化体育館にて超老人クラブ連合会第4回園芸発表会が開催されました。 当日は190人の観覧者が見守る中、60人の出演者が得意のカラオケや舞踊、フラダンスなど日々の成果を披露しました。会場からは大きな声援が送られ、来場者、出演者ともに笑顔があふれる発表会となりました。より良い街づくりを目指して、2月7日、川西市役所にて、川西市と稲川町の自治体間連携協力に関する基本協定締結式を行いました。福田町長は、同じ生活圏で共に歩んできた歴史のある両市長が協力し、地域の魅力発信や住民サービスの向上につなげていきたいと意気込みを語りました。認知症のことわかるかな？2月12日、大島小学校で5年生を対象に認知症サポーターキッズ養成講座が行われ、講義や寸劇などを通して認知症のことを学びました。参加した児童は、認知症の人を見かけたときは今日のことを思い出して話しかけたいですと話しました。超表彰式9名4団体が受賞。2月13日、文化体育館で平成30年度稲川町表彰式を行いました。地域の発展や住民福祉、社会奉仕活動などで貢献された皆さんに感謝の気持ちを込めて賞を贈りました。清流稲川を守るために、2月16日、稲川流域市長の各地20カ所で清掃活動を通じて稲川に親しみを持ってもらうことを目的に、第16回稲川クリーン作戦が行われました。町内では、タミダと木津の2カ所で行われ、木津地内での活動には約40人が参加。参加者からは、みんなで作業して少しでも稲川がきれいになってくれたら嬉しいです、との声が聞かれました。すくすく稲っこ、みんな町の宝物、元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。三好いちかちゃん、松尾台1歳2ヶ月ねえねえ大好きいちかくん、これからものびのびたくましく大きくなあれ。岸海星ちゃん、若葉1歳2ヶ月食べることが大好きな海星、いつまでも明るく元気な君でいてね。西岡美春ちゃん、松尾台1歳4ヶ月お兄ちゃんたちに負けないぐらい元気いっぱい、これからの成長が楽しみです。墨田匠ちゃん、白金1歳2ヶ月だんだんやんちゃになってきたたっくん、すくすく大きくなあれ。広報からのお知らせ。キラッと稲川。稲川町の桜めぐり。自然豊かな稲川町に美しい桜色の季節がやってきました。そんな稲川町でのんびりとお花見しませんか？たくさんの桜スポットを稲坊と一緒に紹介します。キラッと稲川は稲川町ホームページや YouTube で配信中。毎日午後3時より J コムチャンネルで放送中。最新号の放送ではありません。問い合わせ。電話 766-8707。 稲川町の人口。平成31年2月1日現在、世帯数 12,545 世帯、人口 31,246 人、 内訳、男性 14,971 人、女性 16,275 人。広報稲川第955号、発行日平成31年2019年3月1日、編集発行稲川町秘書広報室、郵便番号 666-0292、 兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1、 電話 766-8707、 ファックス 766-8902、 ホームページ http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 稲川町役場代表、電話 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話 0120-812-580 フリーダイヤル。なお、電話の受付時間は9時から17時まで、土曜日日曜日祝日はお休みです。以上で広報稲川平成31年3月第955号を終わります。